から西村牧師に旧約聖書詩詩記4章1節から10節までを通してヤエルの決断力と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。詩詩記という、どんな本だろうなと思われるかもしれませんが、あまり普段使うような言葉じゃないですよね、詩詩というのはね。ずいぶん昔の話になりますから、今からそうですね、3700年かそこいら前の話ですけれども、今のイスラエルの国が戦国時代のような時期がありました。でその時の地方の中で王様ではないんですけれども、小さな、まとめ役みたいなものをですね、司祭というふうに、この聖書ではですね、呼ぶんですね。で、そういうことで、そういう人たちが、いつも勇者というか、武勇伝がここにずっと出てくるんですけれども、今日もそうですけれども、そういう物語がこの詩詩記です。で、もともとですね、イスラエルの人たちというのは この一節にですね、主の目の前に悪を行ったと書いてあるんですが、これよく繰り返される言葉なんですが、どんな悪いことをしたんだろうかと思われると思いますが、ここは今までずっと助けてきてくれた、くださったこの聖書の神様を捨てて、当時流行っていたですね、いろんな神様にみんなが礼拝をする、これをですね、聖書で悪いことをしたっていうんですね。バールとか、アシェラ神とか、いろいろいるんですけども、何度もお話ししていますけども、そういう時に例えば子供を礼拝で焼き殺して捧げるみたいなことをですね、よくやるわけです。で、そんなことは一緒にやっていましたから、目の前に悪を行った。で、そういうことをしていると神様は大変悲しみまして、イスラエルの国を弱くされていくわけです。何が起こるかというと、戦国時代のものですから、食うか食われるかの世界ですから、弱くなればすぐに外の敵から、いじめられて、奴隷みたいに支配されてしまう。それがずっと長く続きますと、みんな苦しくなって、やっぱりこれは聖書の神様を捨てたからだということで、やっぱりごめんなさいということで戻っていくわけですね。そうしますと、神様はその獅子という勇者を起こしてみんなを助けてくれる。これが何度も繰り返されるわけです。今日ここでですね、F では死んでいたって書いてありますが、 F ではこの1世代前 の勇者だったわけです。で、その後ですね、今度はイスラエルの人たち、また悪いことっていうか、神様を捨ててしまいましたから、今度はどこの国から滅ぼされ、いじめられたかと言いますと、イスラエルの北の方にハソルという町があるんです。これ大きな町なんですね。ちょっといいですか、送ってくれる。はい、これがハソルの遺跡の跡ですけれども、上の段の方はいろんなお城のですね、部屋の跡がついていますけども、城壁の方も二重の城壁になってたと思うんですが、大変手の込んだ作りで、巨大なその町であったことが分かります。下の方は柱の跡が残っておりますけども、やはりですね、3000年以上昔ですよ、ちゃんとこうやって石のものは残るんですけども、やっぱり巨大な町があったんだろう。で、この王様がヤビンというんですね。で、ヤビンのもとに、将軍シセラというのがいまして、これがめちゃくちゃに強い人でした。おそらく昔の人たちの中で将軍になる人っていうのは、頭がいいだけではなくて、やっぱりこの戦士としても類いまれな戦闘能力を持ってないとダメなんですね。ですから、おそらくこのシセラという人は、槍にしても刀にしても弓にしてもですね、格闘技にしても、普通の人でははるかに及ばないような、 超人的な戦闘者だったと思うんですね。そういうシセラです。でそのシセラのもとに900台の鉄の戦車があったというふうに言います。で戦車といってもですね、キャタピラクルクルとくっついていない戦車じゃなくて馬車のちっちゃいやつですね。で一人乗りの馬車みたいなもので、その周りがですね鉄で囲まれているわけです。そんなもんでどうなるんだろうと思われるかもしれませんけれども、戦争の歴史ではこの後騎兵隊が出てきて、騎兵隊がものすごい勢いでこう世界 の軍事上は重要になってくる。その前はこの戦車、ローマ軍もずっと戦車を使っていました。で上からですね弓をピョンピョンとか飛ばしたり槍で突っついたりするんですけども、前の方に馬を操る人がいて、後ろの方で一人人が立ってるという、そういう簡単なものなんですね。でもですね、どんなに速く馬が走っても弓をやったり百発百中のようなもう訓練された人たちが乗っかってたので大変強かったわけですね。で片やイスラエルの方の人たちはどうだったかと言いますと、弱かったわけです。なかなか弱いんですね。軍隊が弱かったんですね。あんまり強い軍隊がない、武器があんまりいい武器がなかったのもあるんです。あんまりこうそういう意味ではいつもすぐにこうやっつけられてしまいますから、ですから今回もですね鉄の戦車900両の前で歯が立たない。で20年間も、いじめられてたということですね。まあそんなことで、神様に助けてくれってみんなが叫び始めた頃に、ここにですね女性が登場するわけです。デボラという人ですね。どんな人だったのかよくわからないんですけども、裁判官みたいなことをしていました。みんながやってきて、こんなことが困ってます、どうしたらいいですかって、これはこういうふうにしなさい、ああいうふうにしなさいって相談に乗ってあげたり、こっちが悪い、あっちが悪いってちゃんと教えてくれるわけですね。ところがですね、ちょっとこうイライラするようなことが起こってきた。それで彼女はですね、バラクを呼び寄せたって書いてありますが、バラクというのはどんな人かというと、この人がですねそのイスラエルの北の方の地方を治めていた、まあある意味勇者だったと思うんです。獅子というふうに言ってもいいと思うんですけども、ところがですねこのバラクがどうもですねこうなんていうか気合が入らないというかですね、ちょっと腰が抜け引けてるというか、で実はこの人は預言者ですから神様からの言葉を聞くことのできる力を持ったわけです。で実はバラクに神様はもうじゃあこれからその助けてあげよう、お前立ち上がれっていうことを言ってるんだ、イスラエルの神主はこう命じられたではありませんかということで、バラクにですねあなた神様から言葉をもらったのになんで行かないんだ、なんで軍隊を起こしてヤビのやシセラをやっつけに行かないんだ、こういうふうに怒られるわけですね。6節でタボル山に進軍せよ、ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ、私はヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍とキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す、絶対勝てるんだから行けってところがですねこれ絶対無理だというふうにバラクは思ったわけです。彼はもう軍隊を1万でも2万でも動かすことのできる軍人の中の軍人ですから、戦いは分かるわけですね、勝てるかどうかなんてことは。そりゃ鉄の戦車と戦ってイスラエル軍がいくら刀持ってったってですね、鉄のその戦車で突っついても何ともない、折れちゃうだけです。その代わり上からさビンビンビンビン弓矢で百発百中でやられてしまう、それから槍でぐさぐさとやられてしまいますが、勝ち目がないわけです。だからいけないよと思ったわけです、いくら神様の言葉だからといっても。ところがこのデボラに怒られまして、よっぽどデボラという人がなんていうか頼りがいのある人なんでしょうね。じゃあ デボラが行くんだったら僕も行きますみたいなね、本当にこんな将軍で勝てんのかなと思いますけれども、よっぽどデボラという人はガンガンガンってこうちゃんと決められる人だったんでしょうね。それでデボラはじゃあ私も行くからあなたも一緒に来なさいということで、まあ行くことになるわけです。それでですね、まあ彼らは言われた通りタボル山に進軍する。ちょっと次のとこ回してくれますか。この上にあるのがタボル山というところです。お椀を伏せたような形してるでしょう。なんか世界のおへそというふうにこうイスラエルたちは呼んでるんですけども、あの周りはですね平原になっているわけです。そしてその上にぽっこりなっている山の上にイスラエル軍がですねこもるわけですね。さあその知らせを聞いてシセラは、12節、一方シセラはアビノアムの子バラクがタボル山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロシェテグハゴイムからキション川に呼び集めたっていうんです。まあ、キションガに呼び寄せて、それからこの一気にですね、タボル山を攻略するっていう作戦ですけども、まあ、タボル山から見ればですね、四方八方全面真っ黒だったと思いますね。これ、ハツォルのヤビンの軍隊総攻撃をかけるということですよ。900台の戦車に数万人の歩兵部隊がいるわけですね。これはもう勝てるわけないなと思うんです。まあちょっとですね怖かったと思うんですけども、ところがですねさっきの女預言者のデボラをですねノロノロしているバラクにですね喝を入れるわけです。さあやりなさい。14節、今日主があなたの手にシセラを渡される、主はあなたの前に出て行かれるではないかって言ってですね、また行けって言って怒られるわけですね。そうしましたらバラクはですねもうしょうがねえやって感じで、もう行きゃいいんだろうみたいな感じで、まあ偉いところはですね先頭を切っていったところですね、ダーッとこのタボル山をですね一目散に降りていくわけです。ダダダダってもうどうにでもなれみたいな感じでガーッと進んでいくわけですね。まあ普通だったら戦車に取り囲まれてケチョンケチョンにやっつけられてしまうとかなんですけども、行ってみてびっくりしたことが起こるわけです。やればやるだけ勝っちゃうんです。向こうから弓がビュンビュン飛んでこようと誰一人弓に当たる人がいない。おかしいぞ。そして自分たちは刀を振り回すと、その刀がみんな見事に馬に当たり御車に当たり向こうのあのいかつい兵士にガンガン当たるわけです。うわーってみんな逃げていくわけです。普通じゃありえないことが起こる。15節、主がシセラとそのすべての戦車、そのすべての陣営のものをバラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げた。シセラはですねこれは勝ち目がないってびっくりしたんでしょうね。もう兵士としてのですね、なんかいろんなものも全部捨てて、自分が将軍だってことも分かんないようにして、こっそりバーッと逃げていっちゃったんでしょうね。これ、方角を調べてみると反対方向に逃げているような気がしますね。とにかく、今まで考えたことも、あのハトルの軍隊に勝つなんて考えたこともないようなことが次々と起こって、ありえないだろうと思うほど、イスラエル軍は勝ってしまったんです。シセラどこだって言っても、もうどこか分かんない。ダーッてどっかに逃げちゃったわけですね。で、シセラの方はどうしたかというと、もう一目散で逃げていく。でも逃げていくときに、逃げる場所を決めてたんです。それがどこかというと、17節。しかしシセラは徒歩で、まあ徒歩って言っても歩いているわけじゃないんですよ。走ってですよ、もう。一目散でなりふり構わず走って一人でです。ケニ人ヘベルの妻 ヤエルの天幕に逃げてきた。ハトルの王ヤビンとケニ人ヘベルの家とは親しかったからであるって書いてあるんです。つまりヤエルという女の人の天幕っていうのは今のテントと同じです。まあちょっと大きめのテントですけれども、とにかくそういう移動して いる人たちでしたから、天幕に逃げてきたわけです。逃げたわけです。そういえばあそこにヤエルがいる、いつも言ってたところですよ。その時は、言ってた時には俺様が来たぞってみんなで威張ってたでしょうね。おいヤエル、お茶くれとかケーキ出せみたいな感じで威張ってたと思うんです。まああそこだったらなんとか逃げられるだろうと思って一生懸命逃げていったわけです。そうしますとヤエルの方は、あらあらあら、シセラ様じゃないですか。戦いがあるのはもちろん知ってましたよ。イスラエル軍とそれから、鉄の戦車が戦うってことも分かってました。ところがびっくりしたことに、その大将軍であったシセラが自分の家に逃げ込んできたんですね。すぐ分かりました、これはどういうことが起こったのか。デボラが言ってたことは本当だったのかもしれない、ね、急にじゃないですよ。もうこれだけの戦いですから、もうみんな分かってます。ところがシセラが帰ってきたのを見て、これは神様の戦いによって、力によって、シセラの軍隊はやっつけられてしまったんだ。でもですね、ヤエルはここがすごいところですね。あんたなんか入れないわよみたいなこと言わないで、どうぞどうぞご主人様、私のところによく来てくださいました、お立ち寄りください、決して心配なことはなりませんから、私はあなたの味方ですから。シセラはもうほっとして彼女の天幕に入って、ヤエルは彼に毛布をかける。優しいですよね。しかもシセラはヤエルに言った、どうか水を少し飲ませてください。まあくださいなんて、日本語でくださいって書いてありますけど、そんなこと言ってないですよ。おい俺様に水をくれみたいな感じで威張ってたと思うんですね。喉が渇いているから早く出せみたいな感じで言ったと思うんです。そうしますとヤエルは、わかりました、大丈夫ですよって言って、父の皮袋を開けて彼に伸ばせ、きっとですねカルピスみたいなやつですよこれはね。それで疲れを取って、どうぞすぐお休みください。そうするとシセラは天幕の入り口に立って見張ってろよ、もし誰かが来たら誰もここには来なかったと言えよとか言ってですね、偉そうなこと言ってパターンと寝てしまうわけですね。さすがに疲れたんでしょうね。さあヤエルはシセラが来た時からもう一つの一計を持ってた人なんですね。何をしたか、21節、シセラがグーグーグーグー寝たのを見届けてから、ヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭をグイッと取るとですね、手に大きな土を持って、まあ、大きな金槌みたいなやつですよね、持ってそっと彼のところへ近づき、彼のこめかみ、ここですよ、このこめかみに、まあ、こうやって寝てたんでしょうね、横になって横向きになって寝てたわけです。そのこめかみのところにこのぐらいのこのぐらいですね、このぐらいの杭をですね、彼のこのこめかみに打ちつけて、それからこんな大きなやつでドーンって一撃です。一撃でその杭は彼のここからここを突き刺して地面にガッて入っていったわけです。こうして彼は死んだって。怖いですよね。なんかもうお子ちゃまたちにもびっくりしちゃったかもしれないですけどね。人によってはこれ卑怯な殺し方だって書いてある人もいるんですね、まあ、学者も暇な人もいるもんだなと思うんですけども、 戦争っていうのは私も経験ありませんし、まあ戦場に立つなんてことはここにおられる方はまあないと思いますけども、もし向こうが銃を持ってる、槍を持ってる、弓矢を持って構えられたら、それが戦国時代ですよね。卑怯も何もないんです。いや、そんな武士道に反するなんて人もいるかもしれない。武士道っていうのは実践ではないんです。あれは後で日本の精神性をまとめたものが武士道であって、江戸時代後期に生まれているものですよ。戦国時代の戦いは卑怯も何もないです。いかにして隙を作らせて殺すのかって、もうそのことにかかっています。そして本当に真剣勝負の、まあ何て言うんでしょうね、真剣勝負っていうのは一番最初が最も大事だと言われています。一撃必殺と言われています。もしヤエルが刀かなんか持ってきて、彼の心臓でも目がつけてやろうなんて思った、これできません。普通の女性がもう小さい頃から人を殺すことを訓練に訓練を重ねてきたようなですね、ものすごい筋骨隆々の人間にですね、刃物で立ち向かうなんていうのはまず無理です。彼女が刀を下ろしてもきっとですね、あっという間に返り討ちにあって、その刀を取られて一撃のもとにヤエルはその首を切られてしまうでしょう。鉄の杭を持って彼女のこめかみを、その脳天を突き刺すっていうのは、この一撃必殺も彼女命がけの技だと思います。でもこの決断というのは、シセラが来て、あら、シセラが来たわ、どうしようかなみたいな感じでパッとやったわけじゃなくて、彼女がずっと考えてたことだと思うんです。いつかこのシセラを、イスラエルの人々のために、このシセラは神様の力によって滅ぼされなければならない。そして自分が誰よりもシセラに近い立場であったことを彼女はずっと分かっていました。彼女はおそらくずっとシセラを暗殺する気持ちを持ってた人だと思うんです。シセラの、このヤエルの決断は偶然ではなく、彼女がずっと考え続けてきた結果だと思うんです。そして今ここにシセラが逃亡してきたのを見て、彼女は今こそ神は私にこの時を与えてくださった。なぜかヤエルについて書かれていることはほとんど資料がありませんけれども、たった一つだけです。彼は夫ヘベルがケニ人であったという言葉ですね。ケニ人って何？ちょっと11節に戻るんですが、11節にケニ人ヘベルはモーセの義兄弟ホバブの子孫のカインから離れて、ケデシュの近くのツァーナニムのカシの木のそばで天幕を張っていたって書いてあるんです。これはですね、ホバブというのは聞いたことないかもしれませんがけれども、イテロのことです。つまりモーセの奥さんのお父さんの子孫なんです。これをケニ人、まあケニ人そのものが大変説が分かれるところなんですけども、今日のこの詩式の言いたいことは、ヘベルもそしてその妻のヤエルもおそらく同じケニ人だったでしょう。そしてこのケニ人というのはモーセの、まあある意味義兄弟というか家族の血筋だったんです。モーセそのものは、イスラエルの レビ族の血統ですよね。ケハテ族の中の血統です。でも彼がミディアンの地で結婚した相手のお父さんがこのケニ人イテロなんです。だとこう詩式は書くんです。つまり私たちはここから読み取るべきことは、ヘベルとヤエルは幼い時からずっとこの自分たちがモーセの、まあ、ある意味子孫であるということをずっと教えられてきたんだと思うんです。私たちの子孫は、いや、祖先はあのモーセを助けたあのイテロなんだ。そしてあのモーセは本当に神様の力に従ってイスラエルの人々をエジプトから連れ出し、あの海を分けて、そしてあの長い旅を やり抜いてきた人だ。神様の力はどれほどすごいのか。必ず神様はこのイスラエルの人々を愛し守ってくださる方なんだ。ケニ人はイスラエルの人々の中に住んでも、そのイスラエルの人たちの中に入っていても、私たちはあのモーセの義兄弟の子孫である、つまりこのイスラエルと一緒の家族なんだ。あのモーセが困った時にイテロが助けたようにですよ、ヘベルもヤエルもこのイスラエルの国が苦しめられている20年間、モーセの物語をずっと思い続けながら、神様は必ずこの国を救ってくださる、あのモーセのように、モーセの時のようにこの国を救い出してくださる、そのようにして彼らはずっと、実はヤビンのケニジ、ハトルの王ヤビンと親しい間柄だと言いながらも、決して心を許さないで、実は暗殺の機会を狙ってたんじゃないかと思うんです。急に心変わりするんじゃないんです。彼らの心は、自分たちはモーセの義兄弟だ、このヤエルたちを滅ぼす務めを私たちが、もしイスラエルができないんだったら私たちがやるんだ、そういう気概をずっと教え続けられてきた人たちだったんじゃないかと思うんです。ヤエルはこのシセラが来た時に、今こそその時が来た、冷静にシセラをおびき寄せて、全部彼女の計画通りです。そしてこの女性である自分が彼女を、彼をどのようにしたらいいのか、それでも決死ですよね。命を懸けてやらなければならない。でも彼女は思ったでしょう、モーセを助けてくださったその神様は今こそこの私を助けてくださるはずだ、モーセをあのエジプトから救い出し、荒れ地に水を沸かせ、そして海に道をつけ、空からマナを降らせ、守り抜いてきてくださった主は今私に力をくださる。確かに残虐な出来事ではありますけれども、しかしそれは私たち平和な時代に生きているからであって、生きるか死ぬかを問われる中で、ヤエルはこの大きな決断に臨んだわけです。そしてこの彼女の一撃必殺がイスラエルに新しい時代をもたらすわけです。22節 ちょうどその時バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て行った。さあ、あなたの探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに来ると、そこにシセラは倒れて死んでおり、そのこめかみには鉄の杭が刺さっていた。間もなく、この類まれな将軍を失ったヤビンも滅ぼされていくというふうになります。ハツォルの町はイスラエル軍に占領されるんでしょう。決断をするというのは、その時の大きな決断をすべき人というのは、その時の思いつきではできないんです。ちゃんとその前に長い準備があるんだってことです。そういう準備をしてきた人が、この大きな決断に用いられていく。まあ、今日はそのデボラという女性の預言者が登場しましたので、イエス様のお母さんのマリアの物語に目を向けておきましょう。新約聖書の新約聖書の方の106ページにルカの福音書の1章がありますけれども、26節1章の6節26節に、マリアのお話が出てきますね。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。で、このマリアのところに、来たガブリエル天使はですね、こういうふうに彼女に言うんですね。30節。すると御使いが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。つまり、あなたは神様の働きによって子供が体の中に作られます。その子はずっとイスラエルの人たちが待ち望んできた救い主、メシアと呼ばれる救い主、王になるでしょう。特別な方になる。驚くべきこの予言にですね、マリアはどう答えたか。そんなことありえなくないでしょう。信じられませんって突っぱねるどころか。35節で御使いは言いました。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。つまり神の力によってあなたの体にはそのようになるでしょう。それへ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。37節。神にとって不可能なことは一つもありません。これに対してマリアがどう言ったか。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていったって言うんです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。こんなこと今まで誰も聞いたことがないことです。神の力によって赤ちゃんが生まれる。そしてその子はこの全世界を救うための特別な使命を持った神の子、王となる方だ。そんなことを誰が信じられるか。マリアはそれを、どうぞそのお言葉通り好みになるように、必ずそれがお言葉通り実現するようにって言ったんです。マリアは突然そんなひらめいと思ったんじゃない。ずっと彼女はこのことを、まさか自分が怒るとは思わなかったにしても、イスラエルに救い主が現れて私たちを助けてくださる、今はローマに支配されて見放されたように思える私たちを救ってくださる方が来る。私たちは神様から見放されているように思われるけれども、神様からのいかに私たちが愛されているかということが分かるような救い主が来てくださる。 そのことを彼女はずっと信じて待ち望んでたからこそ、どうかそのお言葉通り私の身を通して実現させてください。彼女は、彼女のこの大きな決断は決して偶然ではなかったんです。そしてこの夫になるヨセフも同じような人でした。自分のマリアが赤ちゃんがいるということが分かって、彼は、まあ、悩みましたけれども、やはり夢の中で天使に出会って、その人こそ救い主になるんだということを聞いたときに、彼はそれを信じて彼女を迎えて結婚していくわけです。そんなことを信じる人なんてどこにいるだろうか。それは、彼は偶然ではない。彼もずっとそのことを待ち望んできた小さな準備があったんです。この二人に共通するのは、大きな決断力をこの時に持つことのできる人だったってことです。その前に彼らは本当にいろんな小さなことをいつもどうやって乗り越えてきたのか。それは神様に祈りながら、どうやって自分はこれをやっていったらいいのか、本当に神様って私たちのことを愛してくださってるんだ、生きていてくださってるんだということをずっと彼らは信じてきたんだと思うんです。だからこそこの大きな決断を二人は、もしこのうちの一人でもそれができなかったら、イエス様の誕生は全く違うものになったでしょう。この二人が心を合わせて大きな決断に用いられたからこそ、彼らはこの人類の歴史を大きく二つに分ける人に用いられていったんです。 Before Christ BC から Anno Domine AD という世界の歴史を変えるような人に、その幕を開く人に用いられたんです。ナザレの何の、もう本当に田舎の人たちですよ、その名もない二人の人が歴史を二つに分ける人に用いられた。決断をするというのは毎日の小さな積み重ねの結果だと思うんです。私たちがいつも何を考えて何を目指して生きているのか。私たちいろんな小さな課題がありますね。問題を抱えていると思います。家にいても、職場にあっても、学校にいても、いろんな問題を、課題を決めなければいけないことをたくさん持ってます。いや、子供たちは決めることが少ないなと思うかもしれませんけど、違います。人生で一番大きな決断を問われるのは20代前半までですよ。高校を決め、学校を決め、就職を決め、結婚を決め、いろいろなことをその短い時間に、本当に人生の経験なんて何にもない時にどんどん決めていかなきゃいけない。驚くべきことです。でももっと先へ進んでわかることは、それをはるかに超える大きな決断を求められていくことが、職場で、家庭の中で、人間関係の中でいっぱいあるんだってことです。小さな決断でのを迫られるとき、小さな悩みを抱えたときに、私はどんなふうに生きてるんだろうか、なんとなく流れるままに生きてるだろうか、本当に毎週礼拝に来て、その礼拝に来てこの聖書の言葉を聞き、そして祈りながら自分の問題照らし合わせながら、もう一回一生懸命祈って、自分は何を決断したらいいんだろうか、何を考えたらいいんだろうか、何を話したらいいんだろうか、 そういうことを一生懸命考えて一つ一つのことを乗り越えているだろうかということです。そういう小さな積み重ねをの中に次にもっと大きな決断を神様はくださるんです。決断というのは偶然おの思いつきではできないことです。私たちが今まで決断してきたことの積み重ねで次の決断はできるんです。今までしたこともないような決断をここぞという時にできるなんてことはありえないです。今までやってきた通りにしか人間は決断できないんです。今まで本当に神様に信頼して一歩一歩道を切り開いてきた人はもう本当にここぞという時に自分がもう力がない、もう全く八方塞がり何にもできないという時にそれでも前へ進んでいく決断をできるのか、それは今までそういうことがあったからこそもっと大きな決断もできるようになるんです。あの時も神様に信頼しなかった、この時も神様に信頼しなかった、あの時もあの人に言ったけど失敗した、これもダメだった、そういう人がいざという時にじゃあ聖書読んで決断しようって言ったっておそらくできないと思います。結局は聖書を閉じて誰かに相談してもう分かんないやって焼けっぱちになって、一つ一つ今週も私たちはそれぞれいろんなことを考えながら、それは私たちが次にさらに大きな力を決断をしていく人へと用いられていく、それによって私たちは社会の新しい歴史を切り開く人に用いられていく、そういうことになるんじゃないかなと思うんです。小さな私たちが今向かい合っていること、それを小さなものに忠実な人こそ大きなものを委ねるんだって言ったあのイエス様の言葉の通り、小さなことにも本当に丁寧に祈りながら、神様の力を期待しながら、アイデアを期待しながら一歩一歩進んでいく人としてですね、今週も進んでいきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に自分の生死を分けるような大きな決断を問われる時があります。本当にそれはおそらくここに集まる全ての人がその人生において問われることがあるかもしれません。その時に私たちは取り乱して、そして人々に叫び回りながら、そして思いついたように聖書を開いて思いついたように祈っても心が定まらないままで前へ進んでいくような人になるのでしょうか。それとも本当に神様と格闘するように道を歩もうとする人になるのでしょうか。それは本当に今週も私たちが抱えている一つ一つの小さな積み重ねの中にその答えはあります。私たちはどうか一歩一歩、小さなことでも、どんな小さなことでも神様の、イエス様が私たちを愛してくださり、用意してくださる明日のこと、明日は心配する、神の国とその義を第一に求めなさいと言われたあなたのその愛の見てを信じて、求めていく人へと導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。